皆さんおはようございます。今日はですね、幸いなるかな平和ならしむるものと題でですね、考えてみたいと思いました。イエス様のですね、有名な三条の説教、幸いなるかな平和ならしむるもの、その人は神のことを唱えられ。今朝はですね、この御言葉をめぐってですね、共に考えてみたいと思います。今年ですね、日本で話題になったこういう映画がありました。皆さんもですね、ご覧になった方も多いと思いますけれども、この公式サイトにはですね、戦争映画史を塗り替える衝撃の実話、白装リーチですね、日本ではですね、6月から7月にかけて公開されました。このですね、話題になって以来、家内とですね、これ出たら一緒に見に行こうということで約束をして、見に行く機会がありました。本当にですね、この映画を通してですね、いろんなことをですね、考えさせられ、また感動させられる映画でもありました。でこれはですね、太平洋戦争の沖縄戦でですね、衛生兵として活躍し従軍したアドベンチストのデスモンド・ドスのですね、実体験を描いた映画であったわけです。公式サイトにはこう紹介されていました。第二次世界大戦の激戦地白装リーチで武器を持たずたった一人で75人の命を救った男の実話から生まれた衝撃作。銃も手榴弾もナイフさえも何一つ武器を持たずに第二次世界大戦の激戦地白装リーチを駆け回り、たった一人で75人もの命を救った男がいた。彼の名はデスモンド・ドス。重傷を負って倒れている敵の兵士に手当てを施したことさえある。終戦後、良心的兵役拒否者としてはアメリカ史上初めての名誉勲章が授与された。この話はですね、見てみますとですね、彼はですね、衛生兵として志願するわけです。ところがですね、自分の意思に反してですね、実戦部隊に配属されてしまう。彼はですね、武器を持つことを拒否します。安息日には訓練には参加しない。罰として日曜日には多くの仕事を課せられる。上官から激しく咎められ、仲間からは臆病者としていじめられる。そのような状況の中で彼は沖縄の戦線に赴いたわけです。白装リーチの戦い、ノコギリの岩の激しい戦い、これはですね、前田高地というところがあってですね、ここに日本軍がいるわけです。沖縄のですね、米軍がここから帰ってきて、ここの防衛ラインのこの崖をですね、いかに登って日本軍をやっつけるか、それがですね、非常にですね、激しい戦いになったわけです。でですね、米軍は一旦ここで撤退します。しかし撤退した中にあっても銃を持たないドス、彼はただ一人残って命がけでですね、負傷した兵士たちを敵味方問わず救助し続けるわけです。彼自身も3回もですね、負傷しながらも彼が救助した兵士は75人にも上ったわけです。映画評論家の渡真知子さんはこういうふうに書いています。戦闘シーンが生々しく残虐だからこそ、デスモンドがこのような場でも殺さずに救いたいとの信念を貫いた並外れた強さが際立つのだ。彼の勇気ある行動は信仰心のためというのが本作のスタンスだが、仲間たちはどんな困難に遭遇しても決して自らの信念を曲げないデズモンドの姿に、信仰以前の人としての強さを未だに感じない。圧倒的な暴力の中に確かに存在した奇跡のような実は、今までにないタイプの戦争映画に仕上がっている。こういうふうにですね、評論家は評していました。これは実際にですね、この戦争の時にですね、彼が立っていると言われるですね、崖の上にですね、デズモンドスが立つ。これは50年後ですね、彼が1995年同じ場所を訪問した時の写真が残されています。で彼はですね、当時のトルーマン大統領から米軍最高位のですね、名誉勲章を受ける、ですね、本当にですね、良心的兵役拒否者としてはアメリカ初の名誉勲章の受章者となったわけです。彼はなぜ武器を持たずに行ったのか、なぜ戦場に行ったのか、いろんなですね、勇敢なのか、無謀なのか、何があったのか。おそらくですね、この背景をですね、我々が考えるときに、私たちのアドベンチスト教会の伝統というのがあります。私のアドベンチスト教会の伝統としては、平和主義、非戦、あるいは良心的兵器拒否というのがあります。例えばこれはですね、ベトナム戦争における衛生兵の活動をですね、まとめた本が出ています。 まあ、第二次世界大戦やその後のですね、朝鮮戦争、ベトナム戦争においてもデズモンド・ドスと同じように多くのアドベンチストの青年たちが良心的兵役拒否者として活躍したわけです。まあ、こういう本がありますけれども、まあ、あの戦時下のセブンス・デイ・アドベンチストですね、まあ、これは1936年に出されて、私が持っているのは復刻版なんですけれども、まあ、当初我々の教会が始まった時から1930年代まで、まあ、我々の教会はどのようにしてこのような兵役とか戦争とかそういうものに関わってきたかというのが書かれています。まあ、私いろいろ見てるんですけど、今までこれに勝るような本が出てない、まだ古いのですけれども、しかしですね、当時私たちの教会ができた頃からどのようにして我々はこの兵役の問題、戦争の問題に関わってきたかということがですね、この本にまとめられています。まあ、最近出たものではですね、このアドベンチストレビューでですね、これはですね、まあ、1991年に特集として出てます。これは戦時下のクリスチャン、我々はどうですね、こういうものに対して、対峙すべきなのか。で、一番新しいものは2007年に出された特集がこういうのがあります。アドベンチスト青年と戦争で、ここにはね、副題として戦時下において平和の君に従うということは一体どういうことなのか。まあ、これがですね、あるわけです。まあ、私、日本は平和ですけど、世界の各国においてはですね、この戦争と兵役にどう我々は対峙するのか、それが問われていることが多いわけです。私のですね、歴史を振り返ってみるときに、私はですね、教会は1860年代の米国の南北戦争の時代にまで遡ります。で、1863年、徴兵制が施行されるわけです。で、その翌年に米国議会が宗教的理由によって良心的兵役拒否の権利を認めます。だ、当時ですね、組織されたばかりの教会はその熱心な努力と交渉の結果、その権利をですね、連邦政府から獲得するわけです。で、そのためには当時のお金で300ドル1人当たり払わなきゃいけなかった。教会はですね、その多大の経済的犠牲を払ってまでその立場を守ってきたわけです。で、我々はですね、このアドベンチストっていうのは世界の多くの国において良心的兵役拒否の先駆けとなってきました。日本においてはですね、1903年、当時19歳のアドベンチストはですね、彼はですね、会津若松の教会員でした。で、彼はですね、人を殺すよりは汝を殺すなかれという神の命に従うことを選んで、召集命令に応じませんでした。彼は禁錮2ヶ月のですね、判決を受けています。まあ、残念ながら彼はその後ですね、アドベンチスト教会から他の教会に移りましたけれども、彼はですね、日本における良心的兵役拒否者の初めてとしてですね、日本のキリスト教会に知られている人物であるわけです。まあ、最近の出来事ではロシアではですね、18歳のアドベンチストが裁判を通してですね、良心的兵役拒否の権利を獲得しています。まあ、2004年にロシアではですね、この制度が発行しましたので、まあ、その先駆けとして彼は良心的兵役拒否者の先駆けとなったわけです。今韓国においては非常に厳しい状況にありますですね。韓国では良心的兵役拒否のそういう制度がないわけです。ですから、このニュースになったのはですね、この25歳のアドベンチストですね、軍に衛生兵として参加する権利をですね、彼は主張し、裁判で勝ち取りました。しかし韓国ではですね、両親に従って銃を持つ、それを拒否するということだけで、毎年600人の人たちが18ヶ月間のですね、刑務所に送られるというのが今でも続いているわけです。世界の良心的兵役拒否者の 90% 以上は韓国なんですね。で、本当にですね、韓国においては非常に厳しいその状況で彼らは過ごしているわけです。まあ、我々に身近な事件としてはですね、沖縄ではですね、海兵隊にいたアドベンチストのですね、海兵隊員が銃を持つことを拒否した。彼は禁錮7ヶ月に処せられました。まあ、彼の奥さんはですね、日本人でしたよね。で、まあ、彼はしばらくしてから後ですね、沖縄に来て、沖縄で牧師としてですね、働かれました。まあ、私も彼が日本で牧師しているときに彼と親しくですね、その経験を聞く機会がありました。まあ、私のですね、教会の伝統を見てみるときにですね、このように平和主義、あるいは愛する、人を殺さない、まあ、そういうですね、私たちの教会の伝統があるわけです。10回にはですね、何時殺すなかれ、これを積極的に逆に言いますならば、他者の命を尊重し救うこと、それがですね、我々の生き方であるわけです。 良心的兵器拒否のですね、心でもある。それは殺戮行為により命を奪うのではなく、命に対する畏敬の念を持って他者の命を助け救おうとする、これこそがですね、積極的な愛の行為であるわけです。まあ、私のセブンス・アドベンチスト教団にはですね、兵器に関するガイドラインというのが出ています。一番最近のはですね、1972年に改訂されていますけれども、ここではこういうふうに歌われています。純粋なキリスト教は良き市民、市民政府、市民政府への忠誠という形をとって明らかにされる。人類の間で起こる戦争はいかなることがあってもキリスト者への神への思考の忠誠と神への責任を変えるものではなく、その信条を貫き神を大事とする義務を軽減するものでもない。この世を滅ぼすためではなく、救うために来られたイエス・キリストによる神とのパートナーシップによって、セブンス・デー・アドベンチストは非戦闘員の立場を取る。それは人の命を奪うのではなく、命を救うための全ての可能な奉仕に献身することによって主なる神に従う道で、まあ、この声明の最後にはですね、このガイドラインというのは教会に全てを縛るものではない、しかしですね、与えられた状況において十分に選択をしてもいいけれども、教会のですね、全体的なガイドラインとしてはですね、これをですね、まあ、私たち教会に示しているわけです。現代の社会をですね、見ますときに、現代はですね、まあ、非常に戦いをですね、助長するような風潮です。なめられるな、やられたらやり返せ、もっと厳しく、もっと毅然と。まあ、しかしキリストはですね、三条の説教でこういうふうに仰せられました。目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈る。こうして天にいますあなた方の父のことになるためである。敵を愛し迫害する者のために祈れ、このキリストの三条の説教、このご命令、これは果たしてですね、私たちの現実の生活の中に本当に可能なのか、これは実行不可能な生活、ご命令なのか。このキリストの教えは単なる理想論やあるいは空想に過ぎない。宮田光雄さんというですね、東北大学の名誉教授の、まあ、キリスト者である、まあ、宮田光雄さん、彼はですね、平和の鳩とリヴァイアさんという本を書いてますけれども、その本の中でこういうわけです。キリストのこの三条の説教の解釈史はです、激しい論争の歴史である。いずれの時代のキリスト者も三条の説教が語ろうとするものは何かについて新しく問い直すことを求められてきた。19世紀のドイツの帝国の首相であったビスマルク、彼はこう言いました。我々に必要なのは鉄と地である、まあ、そういうふうに演説したことから鉄血宰相というですね、名前がつきました。で、彼は断言するわけです。三条の説教では国家を統治することはできない。まあ、有名な社会学者のマックス・ウェーバー、職業としての政治という本を書いてますけれども、その中で彼は言うわけです。三条の説教の倫理は正しく行い結果は神に委ねるという信条倫理であり、結果に対して責任を取ろうとしない。しかし政治家には予見しうる結果に対する責任を持つ責任倫理に従って行動することが求められる。三条の説教は無責任の倫理であるとマックス・ウェーバーは言うわけです。しかしキリストは私たちに仰せられたわけです。幸いなるかな平和ならしむる者、その人は神のことを唱えられる。平和ならしむる者、新共同訳では平和を実現する人、口語訳では平和を作り出す人、そういうふうに訳されています。ここで言われているのはですね、平和を作る人です。平和に過ごす人じゃないんです。平和のない状態から平和を作り出すから平和を実現するものと言われているわけです。敵である状態から平和を、戦闘状態から平和を実現していくこと、 それがですね、キリストが私たちに求められたことであるわけです。まあ、そのことを考えますときにですね、平和を実現する道、これは決して平和そのものの道ではない。キリストに従う道は十字架の道であり、そして苦難と犠牲を伴う道でもあるわけです。まあ、先ほども紹介しました宮田光雄さんは同じ本の中でこう言ってます。愛敬の戒めを実践することは、犠牲を伴い苦痛と傷を負いうる可能性を含んでいる。平和は危険を冒すことなしには作り出し得ないであろう。三条の説教でキリストが説かれた愛に基づく非暴力主義、あるいは平和主義、これは現実の社会において果たして現実を変革しうる力となりうるのかどうか。まあ、皆さんよくインドのガンジー首相のことをご存知だと思います。彼はですね、非暴力的不服従運動によってですね、インドの独立を勝ち取ったわけです。彼が指揮するデモ隊がですね、英国の警察、あるいは警官、あるいはですね、それに協力するインド人たちによって傷つけられ、殴られ、そのような状況、無残な弾圧を受けるわけです。それをですね、受けながらもガンジーは民衆に語りかけるわけです。あくまでも私たちは絶対的無抵抗で戦うのです。抵抗しないものを永遠に殴り続けることはできないのです。非暴力とは消極的な融和主義ではありません。敵対者への積極的な愛の行為なのです。このガンジーの非暴力的抵抗運動はですね、米国の公民権運動の指導者だったマルチン・ルーサー・キング牧師に多大な影響を与えました。キング牧師はこういうわけです。ガンジーの哲学を探求していくに従って、愛の力に対する私の懐疑は次第に小さくなっていった。そしてキリスト教の愛の教えはガンジー的な非暴力の手段を通して働けば、圧迫されている民衆の自由のために戦う際、一番強力な武器になることが初めて分かってきた。キリスト教は精神と動機づけを賜り、ガンジーは手段を提供してくれたので。まあ、しばらく前になりますけれども、まあ、米国の内科学会が2001年、まあ、ジョージア州のアトランタで行われました。まあ、アトランタといえばですね、ニュースの CNA とあとは飲み物のコカ・コーラの街として有名ですけれども、まあ、当時ですね、まあ、私は17年ぶりに訪問したんですけれども、その17年前にアトランタ行った時は、まあ、私の泊まったホテルが火事になるというですね、驚くべきことに直面してしまった、まあ、苦い経験をした街であったわけですけれども、まあ、この時は別に何もなく平和に過ごせたんですけれども、まあ、このですね、アトランタに行ったついでに、まあ、私はまずホテルはですね、この CNN センターのところにある、まあ、学会に一番近いところのホテルに泊まりました。で、行きたかったところはですね、ここのですね、そのいわゆるマルチン・ルーサー・キングの記念館とその墓地、そこにぜひ行ってみたいと思いました。まあ、学会が終わってからですね、すぐに地下鉄に乗り込み三つ目の駅で降りました。三つ目の駅で降りてですね、ずっと北上をですね、まあ、少しなだらかな上り坂を1マイルぐらい歩いていきました。歩いていくとですね、一つの教会にぶつかりました。その教会はですね、エベニーザーバプテスト教会ですね。まあ、これはですね、マルチン・ルーサー・キングのですね、伝記に何回も出てくる教会であるわけです。まあ、初めてそこに行ったのになんだか懐かしい思いがいたしました。まあ、キング牧師の母方のおじいさん、そしてキング牧師のお父さん、そしてキング牧師もですね、その牧師した教会であったわけです。まあ、それから道を挟んで反対側にはですね、キング牧師の歴史地区というものがありました。それからですね、今度はマルチン・ルーサー・キングセンター、非暴力的社会変革のためのセンターでした。で、それからですね、まあ、その時はもうほぼもう閉館時間でちょっとしか見ることができなかったんですけれども、それから今度は反対側、それからですね、坂をまた登っていくと2ブロックぐらい先にキング牧師の生家がありました。まあ、夕方も閉まっていて中には入りませんでしたけれども、それからですね、またエベニーザー教会に戻って、その隣のところにですね、そこにキング牧師の墓がありました。まあ、大理石のですね、白い墓にはですね、まあ、そこにはまあこういう文字が記されていました。ついに自由になった、ついに自由になった、全能の神に感謝する、私は自由になったというですね、文面があったわけです。 まあ、これはですね、黒人霊界のですね、一番最後のあ黒人霊界に出てくるのは「We are free」って書いてあるんですけども、ここではですね「I am free」というふうに書き直されていました。そしてこのですね、黒人霊界をですね、私は見ながらですね、あのキング牧師がですね、その公民権運動の最高に達した時にですね、その言った彼の私には夢があるというですね、演説の光景を思い出しておりました。この演説の一番最後にですね、彼はこの黒人霊界を引用していたわけです。まあ、リンカーンの奴隷解放からちょうど100年後の1963年8月28日、これは首都ワシントンのですね、リンカーン記念館で、ですね、そこに集まった25万人の大観衆、大群衆ですかの前に、あるいはテレビ実況を見つめるですね、数千万人の米国民に向かって彼は自らの夢をそこで語ったわけです。その夢は何だったのか。私には夢がある。どのような夢だったのか、こう彼は言うわけです。私たちが直面している多くの困難にもかかわらず、今日私はなお夢を持っているということを申し上げたいのです。私には夢があります。今は私の小さな私の4人の子供たちがいつの日か肌の色ではなく内なる人格によって評価される国に住めるようになるという夢が、私には夢があります。人種差別主義者の州知事のいるアルバマ州においてさえ、いつの日か幼い黒人の少年少女が幼い白人の少年少女と手に手を取り合って兄弟姉妹になることができるという夢。しかしですね、彼がこの夢を果たすには非常に難しい困難なですね、道のりがあるわけです。まず1956年1月30日、彼は自分の自宅が爆破されるという事態に遭遇したわけです。彼の家が爆破された時に、それに激高した数百人の黒人たちがそこに集まってくる。もう手に負えないような状況になろうとしていたわけです。キング牧師が指導してきた非暴力運動、これはまさに暴力に転じようとしていたわけです。そこに駆けつけたキン牧師は興奮している群衆に向かってこういうふうに言うわけですね。私たちは暴力による報復によってこの問題を解決することはできません。彼らが何をしようとも私たちは白人の兄弟を愛さねばなりません。イエスはヨモムナをこう語りかけておられます。敵を愛し迫害する者のために祈れ。私たちはこの言葉に基づいて生きなければなりません。私たちは愛をもって憎しみに応えなければならないのです。当時の記録を見ますと、彼が話を終えた時、群衆の中からアーメンという声が上がり、ある者は神よ、あなたを祝福したまえと叫んだ。キング牧師は大群衆の中に多くの人の顔に涙を認めたのである。彼は汝の敵を愛せよという説教をしていますけれども、この説教の中でこういうふうに述べています。私たちはあなた方の苦痛を加える力に、私たちの苦痛を耐える力を持って対抗しましょう。あなた方の身体的暴力に対して魂の力で対抗しましょう。私たちに対してあなた方の好きなことをやりなさい。それでも私たちはあなた方を愛し続けるでしょう。私たちの良心に照らしてどうしてもあなた方の不正な法律に従うことはできないのです。私の家に爆弾を投げ、私たちの子供を脅迫し、頭巾をかぶった暴漢たちを私たちに送り込み、私たちのを路傍の工事に引きずり込んで半殺しにしたまま置き去りにするならしなさい。それでもなお私たちはあなた方を愛するでしょう。だが承知していてほしいのです。私たちは苦痛に耐える力によってあなた方に打ち勝つであろうということ。1965年3月7日、アラバマ州セルマにおいて彼らはそのデモ行進をしていました。その時に州政府がですね、実力を持って阻止しようとする行動に出たわけです。警察官の実力ですね、州警察の実力行使によって弾圧されですね、排除されようとする、そういう事態で、彼はですね、デモの参加者たちにこう呼びかけるわけです。私は自分自身の良心に逆らうくらいなら、むしろアラバマのハイウェイで死ぬことを選びたいのです。しかし皆さん、私たちがデモ行進をするときはどうか非暴力を貫いてください。 もし非暴力を貫けないならここに加わらないでください。打ち叩かれて報復しないではいられない人はこの隊列に加わらないでほしいのです。まあ、そういうふうにしてですね、彼は非暴力を貫いてですね、その黒人たちの権利をですね主張していったわけです。まあ、最近はですね、私のアドベンチスト教会もこのキング牧師のですね行動を評価するですね、あれはこのキング牧師の特集号が出たわけですね。だその中にですね、3人のアドベンチストたちがですね、このキング牧師の運動に参加したですね、この写真がアドベンチストレビューに載ってました。でですね、この本当にですね、彼らの若い人たちにも彼は大きな影響を与えた。まあ、その中で一人をですね、大きな影響を受けたのがですね、当時ですね、まあ、オークウッドっていうですね、まあ、アラバマにある私たちのアドベンチストのカレッジですけれども、そこにいたジョン・ストリートっていう人はですね、彼の影響を受けるわけです。で彼はですね、キング牧師の影響を受けて自分は政治家になるんですね。で彼は政治家になって、最終的にはアメリカの代表的な都市の一つであるフィラデルフィアの市長に彼はなるわけです。で彼にとってはですね、本当にですね、このキング牧師、アドベンチストとしてですね、まあ、フィラデルフィアの市長として彼は2期ですね、務めるわけです。まあ、このジョン・ストリートのですね、そのインターネットで検索していたらですね、ちょっとあっと思うような絵にぶつかったわけで、写真にですね、これは日米教会桜祭りの光景ですね。このストリートが真ん中にいて、だ横にいるのあれと思ったのがですね、これは西田義弘っていう当時のですね、ニューヨークの日本国総領事の人ですね。彼は実は私大学時代、大学のキリスト教青年会で一緒に過ごした、まあ、仲間で、久しぶりに彼の顔を、まあ、見たわけですけれども、まあ、しかしこういうふうにしてですね、まあ、私の教会にもですね、そのキング牧師は大きな影響を与えました。で、まあ、こういう成果があってですね、ついに公民刑法ですね、これが1964年7月2日発行するわけです。まあ、ケネディ大統領が最初にですね、手掛けたわけですけれども、その後を引き継いだジョンソン大統領がですね、ここで署名をいたしました。まあ、これをもってですね、法の上では長年アメリカで続いてきた人種差別は終わりを告げることになりました。まあ、この同じ年ですね、キング牧師はノーベル平和賞を受けることになるわけです。で受賞理由は、米国における人種偏見を終わらせるための非暴力的抵抗運動ですね、まあ、それを成功されたその功績が認められたわけです。しかしこれから4年後、キング牧師は1968年メンフィスで銃弾に倒れました。39歳という短い生涯をそこで閉じたわけです。ただそのキング牧師が銃弾に倒れる前の晩、彼はテンプルで最後の彼の説教をしているわけです。で彼はこう言ってます。今の私には何が起ころうとしているのか私には分かりません。いずれにしても私たちの前途は多くの苦しみに満ちています。しかしそれは問題ではありません。私は長生きがしたいと思っています。長生きにはそれなりの意味があります。しかし私はそれにこだわってはいません。私はただ神の御心を行いたいだけなのです。まあ、ここにですね、彼の小さい4人の子供たちも一緒にですね、この棺の前にいる奥様とですね、写っています。まあ、キング牧師はですね、常に死の恐怖にさらされながらもキリスト信仰に支えられて、自らに与えられた歴史的課題に命を懸けて立ち向かっていったわけです。まあ、1983年ですね、アメリカ議会は圧倒的な多数で彼の誕生日を国民の祝日として制定することを決議しました。まあ、個人の名前をですね、冠している祝日としてはですね、アメリカ大陸発見者のコロンブスと、それから初代大統領のワシントンだけだったんですね。それに次いで3人目のですね、その自分名が冠せられた祝日となったわけです。でその祝日の制定にあたって、当時のレーガン大統領はこういうふうな声明を発表しました。キング牧師はその短い生涯において彼の説教と模範的行動と指導力によって私たちはアメリカ創立の理念に近づけました。キング博士の声は敵意と偏見と無知と恐れの隔てを乗り越えてアメリカの良心に触れていった真の預言者の声でした。彼は自由と平等と兄弟愛の国としてのアメリカの約束が真実なものとなるようにと私たちにチャレンジしたのです。まあ、オバマ大統領がですね、就任式で用いたのが2つの聖書であったわけです。この2つの聖書とは、彼が尊敬するリンカーンとキング牧師の聖書、この2冊の聖書に手を置いて ですね、彼は大統領就任の、まあ、宣誓をしたわけです。まあ、キング牧師はですね、人々が実行不可能だという汝の敵を愛せよ、その不可能だと印をつけてしまったキリストの参上の教えを、まさに現実の世界のただ中でそれをそのままに実践し、命を懸けてそれを生き抜きました。彼はですね、自分のですね、その運動に参加する人たちに非暴力的行動の10回というものに対して読ませて、それにみんなに署名させたんです。で、非暴力的行動の10回、その第一条は何なのか。日ごとにイエスの教えと生涯について瞑想せよ。第二条、非暴力運動は正義と和解を求めるのであって勝利を求めるものではないことを常に覚えよう。第三条、愛の精神で歩きかつ語れ、なぜなら神は愛であられるから。第四条、万民が自由になるために神に用いられるように日ごとに祈れ。まあ、以下ですね、これ続いていくわけですけれども、まあ、キリストはですね、三条の説教の中で、隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に敵を愛し迫害する者のために祈る。こうして天にいますあなた方の父のことなるためである。まあ、キリストにおいてはですね、この愛というものは隣人というその障壁を越えて真実の愛というのは開かれていくわけです。まさに愛を悔し、私たちを迫害し、あるいは愛に値しないものに対しても真実の愛は開かれていくわけです。このようなですね、キリストの愛というものをキリストはキリストに従う者に求められたわけです。これは全く驚くべき愛であるわけです。人間の超えた、人間の常識では考えられないような愛であり、キリストの教えであったわけです。三条の説教の一番最後のところにこういうふうに書かれています。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。なぜ驚いたんですか。それはキリストの教えは世の常識を覆すような全く新しい教えであったわけです。このようなキリストの教えを実行すること、これは生まれながらの人間には実行不可能なご命令です。ヨハネはこう言っています。愛する者たちを私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。今日の瞑想の言葉に引用させていただきましたけれども、モリスという方のですね、ちょっと本から引用したいと思います。愛は愛を生む。神の愛が私たちに達するとき、それは私たちを変革する。それは奇跡である。キリストと共に死に、キリストと共によみがえるとき、自己中心的生き方が愛によって置き換えられる。神の愛に応答するときに愛の人に変えられていく。ここに書いてあるように、私たちが神の愛に応答するとき、私たちはですね、愛の人に変えられていく。キリスト者とはですね、キリストの十字架の愛に出会った人たちであるわけです。真の平和とは、真の平和は神の救いの恵みの奇跡を体験した人たちによって実現されていくのです。平和を実現する人、もの、道ですね、それは決して平和な道ではないわけです。キリストに従う道は十字架の道であり、平和を実現する道は苦難と犠牲を払う道でもあるわけです。キリストの名は平和の君と唱えられています。平和の君であるキリストから私たちは平和をいただくわけです。で、平和をいただいた私たちは、今度は私たちは平和の使者として世に使わされていくわけです。私たち一人一人は神様から与えられたそれぞれの場所においてキリストの平和を実現するようにと、私たち一人一人は今日も召されているわけです。キリストは仰せられました。幸いなるから平和ならしゅう者、その人は神のことを唱えられ、私もですね、私に置かれた場所によってそれぞれが平和ならしむもの、平和を実現するもの、あるいは平和を作り出すものでありたいと思います。